先週に続きこのしゃべる横井とラジオトークの10分も横井を、まあ、ダブル更新するべく収録している今でございますが、久しぶりに10分も横井の方を先に収録して今このしゃべる横井の収録に臨んでいます。7月12日の夜に収録しています。こんばんは、横井圭です。まあその10分も横井の方ではですね、激しくトークをしましたんで、まあその激しいトークをよかったら、まあこの喋る横井を聞いた後でもいいんで、まあ10分ちょいほど喋ってるんで聞いてもらえたらなと思うんですけど、まあそっちの方ではなんか一生懸命喋ってるんですけど、喋る横井ですけど、ちょっと今週はそんな25分ほど喋るネタがないというか、そんなん言いながら25分喋っちゃうのが僕ですけど、今週土曜日、7月17日にですね、神戸16ビットで久しぶりのライブがあるんですけど、まあそのコロナの、まあ、緊急事態の間、特訓をしていたと、まあ、ここで偉そうに言っていましたけど、最近またちょっとレコーディングにうつつを抜かしていて、あれ、また歌が下手くそになってるぞってなって焦っている横井圭でありまして、まあ、この収録終わったら早速練習に行こうと思うんで、そんなにネタはないんですけど、いや、まあまあ、でもまあ一応ちょっと最近の話題なんかを喋ろうと思うんで、そんなん言うたらもうここで聞くのやめるぞっていう方がね、いるかと思うんですけど、切らずにもしよかったら最後まで聞いてください。完全に他人事な話になっちゃうってことを先に言いながら喋るんですけど、大雨大変ですよね。本当に熱海が大変って言いますけど、九州に、あと東北地方に今えらいことになってますけど、本当に申し訳ない話ですけど、神戸全然雨降ってないんですよ。で、雨降ってへんというだけなら別にそんな話題にすることじゃないんですけど、天気予報ですよ、天気予報。天気予報で、関西地方、雨降りますとか、なんか大気の状態が不安定ですとかいうことをね、朝一のニュースで言ってて、あ、そっか、じゃあ今日傘持っておこうかなと思ったら、全然降ってへんやん、みたいな。まあ、一瞬だけ降ったけど、ほんまに一瞬だけやんとか、そんな日ばっかりですし、もっとひどいのが、iPhone ですよ、iPhone。 あの iPhone の標準装備のアプリにお天気っていうアプリあるじゃないですか。でそのお天気のアプリポチって開いたら、今日1日の天気、もう1時間ごとの天気がまず出るんですよね。まあ僕あの兵庫県神戸市中央区に住んでるんで神戸市中央区で出るんですけどね。でさらにあの iPhone のアプリって1週間のお天気出るじゃないですか。そしたら朝一つけたら、あの今日は1日雨って出てて、さらに向こう1週間も雨って出てて、嘘やんってなって、うわーこれまあまあ梅雨ですからね、今梅雨やからまあわからんでもないけど、1週間雨かよ、えらい大変やなーと思ったらですね、お昼過ぎぐらいにアプリポチってあげたら、なんか雨マークがまず消えてるんですよ、その今日一日の1時間後の天気に。なんでやねん、朝一今日ずっと雨って書いてたやんと思って、でさらにでね、それでじゃあ週間予報どうかなと思ったら、週間予報でも明日から全部雨って書いてあるんですよ。わあ明日から全部雨か、あまあそれとはしゃあないかなと思って、次の日になったら、次の日もまあ似たようなことが起こってるんですよ。雨降ってへんしなと思って、それで今日一日の天気ポチって押したら、なんか夜頃からは雨降るけど昼間は晴れますよってなってて、あそうなんや、夜雨なんや思ったら、夜も雨降ってんしなと思って、でじゃあ明日以降どうなんかな思ったら、明日以降全部雨ってなってるんですよね。それの繰り返しですよ、毎日いつ雨降んねんって感じで。まあまあ今日もですね、一時的に強い雨は神戸市内まあ降ってたんですけど、まあ一時的にほんまにまあまあザザ降りあったんですけど、降ってないよなって感じなんですよね。お天気どうなってるんでしょうかね。まあお天気もそうですけど、最近ちょっと当てにならへんこと多すぎません？技術が進歩してるじゃないですか。なんかまあ今朝なんかもまあ僕ラジオ聞いてですね、あのこれから先はドローンが活躍するっていう話があって、あそうなんや思って、なんか吉野家がドローンで配達する実験に成功した言うてるんですよね。へーと思うんすけど、ただまだ安全性が確認されないからちょっと実用化は無理って言ってて、まあそれなんでかっていうと、その牛丼を持ったドローンって総重量5キロあるらしいんですよ。5キロ言ったら僕、まあ家に僕ダンベル置いてるんですけど、そのダンベルと同じ重さなんですよね。それが上空から降ってきたら、まあ人は死にますよね。死ぬだけならまだしも、その牛丼まみれになって、牛丼で体中がベタベタになって死ぬってもう最悪じゃないですか。その5キロの、まあだからドローンと牛丼足したらまあ5キロぐらいあるんでしょうね、重さが。その5キロの牛丼が空飛んでるって、それめっちゃ怖いな思いますし、あとなんか、これからはなんかアバター、まあこれ映画にもなってますけど、アバターができるって言いまして、まあその最近そのリモートワークが増えてるんで、要するにバーチャルの世界で、まあ会社とか学校に行って、でまあその自分の体を要するにデコレーションできるんですよね。まあそのアバターというか、まあ要するに自分の見た目をお金でまあ買うんすよ。その LINE スタンプみたいに。なんかイケメンの顔とか勇者の格好とかみたいなことして、アバターでそのリモート上でそのバーチャルの世界で人と会えるようになるんちゃうかっていうことになるんですけど、あんまそれやりたいと思わへんなと思うとかね。まあそんな話があったりして、まあこれからどんどん技術が進みますよって言いますけど、例えばそのさっき言った天気ですよ。天気なんて僕が子供の頃の方がよう当たってましたよね、皆さん。まあちょっと皆様の年齢は分かりませんけど。で僕が確かまあこれ2000年代入ってからですかね、高校生ぐらいですかねの時に、まあ宇宙衛星のひまわりが老朽化したことによって正確な天気予報ができなくなるっていう問題が発生して、そっからしばらくちょっと天気がアバウトになってしまったっていう時代がまああるんですよ。まあ今の若い子はちょっとわからんと思うんですけど。でそっからなんか衛星打ち上げが成功したんですかね、ちょっとこの辺ちょっとよく詳しく知らないですけど、まあそっからまあ天気予報が元通りというよりも、もう市町村細かいブロックに分けて天気予報ができるようになったってね、まあいうのがまあ今の時代ですよ。だってまあその神戸市内雨降ってん言うてますけど、甲子園球場がある、まあ、西宮市、まあ、神戸からまあ2、30キロ離れてるんですけど、その西宮市では雨がザザ降りになって、まあ、阪神巨人の試合がまあちょっとこの間あったんですけど、その阪神巨人の試合がまあ途中でまあコールドゲーム、まあ、つまり途中で終わってしまったっていう試合があったりしてて、あ神戸全然雨降ってんけど西宮降っててんやとか、まあそういうこともあったりするんですけど、まあその 神戸は降ってへんけど西宮は降るみたいな、そういうもう細かい地域ごとの天気予報ができるようになりましたよっていう時代になってるんですけど、まあにしても天気当たりませんし、まあそれこそ今のコロナ情勢もそうっすよ。まあ僕再三言ってますように、まあ僕はもうワクチンはもうめんどくさいから打つことに決めてます。でもうめんどくさいからもう打つわと思ったらですね、なんか神戸市は今供給量が不足によって予約受付停止しましたってなって、結局そのワクチンの赤紙が僕家に届いたんですけど、予約しようと思ったらもうできないんですよね今。だからワクチン今年中に打てるんかなってことになってるんですけど、まあまあ僕はそもそも打ちたくないんでまあいいかと思ってるんですけど、まあまあ打ちますけどね、まあ打ちますけど、まあそのもう僕は再三言ってますように、そのワクチンのその副反応だ副作用だで、僕はその副反応や副作用なんかどうでもいいと、それもっと将来的な問題があるみたいなことをまあまあ前々回ぐらい喋ってますけど、まあそういうのを気にしてますけど、まあそういう情報も手に入りませんし、あとまあ今東京都が、まあ、ついに4回目の緊急事態宣言出ましたよね。ちなみに兵庫県は緊急事態宣言はおろか今日マンボウも解除になったんで、なんと8時半までご飯が食べれます。8時半までまあ営業してるんですよ。今9時半なんですけど、さっきちょっと飯食ってきましたけど、やったーってなってますし、お酒も8時半まで飲めますからね。もうなんならもう時間制限もやめろって僕は思ってるんですけどね。まあこれもですよ、あれですよ、まあ僕神戸に住んでるんで、神戸にはその理化学研究所、スタップ細胞はありますの小保方先生、ちなみに僕小保方先生と年一緒なんですよ、同い年なんですけどね、その小保方先生もいた理化学研究所がスパコン、スーパーコンピューターの富岳がまあ置いてあるんですよね、理化学研究所に。そのコンピューターの測定によると、オリンピックとかまあ何でもいいですよ、別にコンサートでもいいですよ、そういう会場でですね、入場者数を1万人に限定して、まあその席を1個ずつ開けてですね、そのソーシャルディスタンスをとって全員がマスクした場合、コロナに感染する人数はなんとたったの1人っていうデータを弾き出したんですよ。1万人中1人しか感染しない、だから1万人ぐらいやったら別に入場者を入れても大丈夫っていうね、さすがですよ、もう理化学研究所のスパコン富岳がそういう研究結果を出したっていう、まあニュースがまあ全国的には出てるんでしょうかね、まあ神戸ではまあ大々的に出てるんですよ。出てるのになんかオリンピックは無観客って言うてますからね、もうどないなっとんねんと思うんですけど、ね、それでまあ理化学研究所の先生怒ってましたよね。今の日本のコロナ情勢はあまりにも医者、まあ医者とかまあまあ医学、まあ医学の関係者ばっかりが話を決めすぎてて、そう、まあこういう物理とか科学とか、あとそれからまあ人間行動学ですね、まあ人間行動学っていうのはまあ例えば古市憲寿さん、あの人はまあ人間精神学ですかね、人間行動の精神学の、スペシャリストですけど、まあそういう人間の行動の精神的な勉強をしてる人とか、あとまあ人間行動におけるまあ科学の勉強をしてる人、まあ要するに人がたくさん行動したらどうなるかってことを研究してるまあ研究者とか、そういう物理科学を研究してる してる人の意見も聞けってね言うて怒ってはりましたけど、いや僕全くその通りと、なんで医者ばっかりが意見決めとんねと、まあ医者は確かに感染症のスペシャリストではあるし、感染症を治すスペシャリストではあるものの、その人間行動学のスペシャリストではないし、ましてその物理学のスペシャリストではないじゃないかと言ってはるんですけど、全くその通りだと思うんですよね。そういう物理科学の観点とか、その人間行動学の観点から見たその判断というのが全くなされてないわけで、まあ、その辺もどないなっとんねやみたいなことをね思ったりするわけですけど、今日まあ僕が一番ちょっと言いたいのが、まあ、僕、まあ、ラジオをよく聞くんで、最近すごくラジオで、まあ、ラジオなじゃなくてもテレビでもよく目にしますかね、SDGs って言葉よく聞きません？少なくともラジオではもう1日1回は絶対言うてますよ、誰かが SDGs って。なんやねんその SDGs はってね思って、まあ思いつつも興味なかったんで、ちょっと SDGs とは何ぞやったことを、まあ、ウィキペディアで 調べてみたんですよ。てか今目の前にちょっとウィキペディア開けてるんですけど、 SDGs というのが何？持続可能な開発目標、17の世界的目標、169の達成基準みたいな、なんかもうこの時点でわけわからないんですけど、まあこれ読んでいくと早い話が、まあその環境を良くしましょうとか、差別をなくしましょうとかいう、そういう、まあまあ、それこそ今の話じゃないですけど、まあ科学的、あと人間学、社会学的な問題をどうにかしましょうという話ですけどね、まあそれはともかく、なんか今 SDGs とさえ言っておけばちょっとかっこいいというか、俺イケてるというか意識高い系みたいな、なんかそういう人間増えてません？なんかもう何でもかんでも SDGs じゃないですか。なんかこの間もあれですよ、東京都議会選挙に受かったけど、実はそのちょっと前に無免許で人身事故を起こしてる議員が、なんかその都民ファーストの会をクビになったんですよね。でクビになって、それで SDGs 東京っていう新しい会派を作りましたっていうニュースがあって、もうめっちゃ笑いましたけど、もうあれですかね、もう今とりあえず SDGs と言うとけばなんかかっこいいみたいな、小泉進次郎みたいになれるみたいな、なんかそんな感じなんですかね。でそうそう、それでね、それこそその大雨の最近のその熱海ですよ、熱海のなんかその盛り土があったせいでなんか土砂崩れ起きたどうのこうの言うてますけど、まあもちろんその、まあ、盛り土ってその山の上の方に、まあ、谷があるじゃないですか、谷、まあ、へこみですね、山のへこんでる土地に、まあ、要するに工事なんかで穴掘ったりしたら、まあ、土が出るじゃないですか。その余った土をその谷なんかにポイってほかして、谷を埋めて、まあ、土をほかすっていう場所を確保するっていうのを、まあ、それ盛り土っていうらしいんですけど、まあ、そのせいで土砂崩れの災害起きたとかなんか言うてますけど、まあ、それ以外に今ネット上で騒がれてるのがソーラーパネルですよ、メガソーラー、ソーラーパネルを山中にやってたから土砂崩れ起きたんちゃうかって、まあ、言うてる人がいて、まあ、それは陰謀論というかそのガセネタやって、まあ、今言われてて、まあ、僕もちょっとそれはさすがに言い過ぎなんちゃうかと思ってるものの、メガソーラー、ね、僕一応まあもう僕大学行ってないんですよ、僕実は大学行ってると思ってる人結構周りに多いんですけど、僕実は高卒です、僕大学行ってないんですけど、大学行ってない僕ですらもソーラー電池がいかに効率が悪くて意味がないかってことぐらい分かるんですよ、僕程度の頭でも。まあ僕まあまあその僕ソーラーパネルを使ったまあ実験とかをまあしたことあるんで、そんなメガソーラーなんて、まあまあなんでソーラー電池が無駄かっていうと、まずソーラーパネルを作るのにとんでもないコストというかエネルギーがかかるんですよ。つまりソーラーパネルを作ってるエネルギーはもったいないという話なんですよね。ソーラーパネル作ってもそれを作るためにとんでもないエネルギー、まあ要するに石油とか電気を消費するんで全然環境対策になってないのと、日本は言うてる通り梅雨もありますし、その年中晴れじゃないんですよね、日本という国は。年中晴れじゃない日本という国がソーラーパネルなんかつけても全く効率的じゃないんですよね。でちなみに風車もそうですよ、風力発電するぞとか言うてる人いますけど、ヨーロッパはですね、偏西風って、まあこれ習いましたよね、これ中学校の社会で、中学校の社会から習いますけど、ヨーロッパは常に一定の向きで風が吹いてるんで、だから別に風車置いても、まあ電力稼げるんですけど、日本という国は風向きがしょっちゅう変わるんで、そんな風向きがしょっちゅう変わる日本で、風車なんか置いても全く非効率です。ちなみに風車って結構重いんですよ。だって中に発電機置いて、その発電機をその重たい風車で回してるわけなんで、めちゃめちゃ重いんですよ、その風車ってのは。で、その風車の向きを変えようと思ったら、莫大な電力がかかるんですよね。だから、全く非効率ってことも、こんなん高卒レベルの僕でも知ってるんですよね、そんなことを。で、なんか、メガソーラーとなんか風力発電を使って、脱原発や言うてますけど、脱原発って言うてる人いたら、いかに原子力発電が効率が良くて、環境にいいかってことを逆にもっと勉強せえって、思うんですけどね。そんな感じで、だから何が言いたいかというと、その SDGs のなんかその項目を全部見てた時に、何でしょう、大学も行ってないもう高卒レベルの僕の頭で考えても、 もう無意味なもんばっかなんですよね。こんなん高卒どころか中卒レベルの理科や社会の知識があったら全部突っ込めるんですよ。その差別をやめようという問題にしてもそうですよ。もう何をこんな無駄なことをその世界中金かけてやっとんねんと思うんですけど、だからいくら人類が発展してもこんなアホみたいな目標だったら立てたらそれは何も発展せんし、それこそその iPhone のアプリじゃないですけど、ろくに天気予報すらも当たらない今世の中、ろくにそのワクチンの副作用すらも研究できない世の中に今なってるのもちょっとある意味納得 いくなって思うんすよね。そうそう、さっきのそのメガソーラーの話で言おうとしたんですけど、あのもうほんまに吹いてしまう話が、僕まあその実家のある滋賀県甲賀市信楽町にまあもうかれこれ2年ぐらい帰ってないんですけど、それこそ2年前ですよ、あの帰った時にですね、僕の実家のある滋賀県甲賀市信楽町はですね、まあその甲賀流忍者の里ですよ、あのもう山々があるんですよね、もう山だらけなんですよ。なんなら僕も山の中に住んでるんですけどね、帰ったらなんかいつもあるべきとこにあった山が一個ないんですよ。あれ山一個消えてるやん、これあれあれどうなったんって言うたら、その山一個なくなってそこにソーラーパネルがドワーって敷き詰められてるんですよね。もうアホちゃうかって思ったんですよ。あの滋賀県その信楽町って2014年に大洪水起きて、まあ結構甚大な被害出してるんですけど、あの洪水起こったらその大金も何億円もかけて作ったパネル全部流れちゃうけど大丈夫と、大丈夫かなと。でそれ以前にそんな山一個削ってソーラーパネル斜面にあんな敷き詰めたらそれ全部土砂崩れ起こしたらどうすんのって、なんで誰もそれ突っ込まなかったんでしょうかね。でしかも僕はそれこそ中学校の時に、それこそ僕は当時ですね、まだ今ほどの知識がなかったんで、脱原発、もうだからもう中学校の日教組の先生にそそのかされて、脱原発をする方法を考えろっていう課題出されて、よし、脱原発のために僕はソーラーパネルを活用する方法を考えるぞって言って、僕そのソーラーパネルの実験をしたんですけど、まあそこでそのソーラーパネルがいかに非効率かってことを知って、あの絶望に打ちのめされる少年やったんですけど、まあそういう実験とか中学校とかしてるんですよね。だから僕の同級生とか誰か突っ込めようと思ったんですけど、もうあれでしょうね、SDGs や言うといたらなんかカッコつくから SDGs やってなんか言うとるんでしょうね。ほんまアホちゃうかな思うんすよ、ほんまにね。どうなっていくんでしょうかね、もう。なんかもう話が今日ぐちゃぐちゃになってますけど、なんか本当に今天気といいワクチンといい、もうね、もうなんかいろいろもうなんか世の中に流れてる情報がもう全然信頼できなくなりましたし、まあネット上にも一応かろうじて僕もそういう情報を集める、まあ信頼できる人がまあ少ないですけど少なからずいるんで、そういう人らの情報を集めていろいろ勉強はしてるんですけど、まあネット上もちょっと最近ちょっと当てにどんどんならなくなってきて、まあそれこそ僕はまあ陰謀論好きではありますけど、まあ陰謀論もまあ全部信じちゃもちろんダメですし、当てにしちゃあかんので僕も冗談半分で聞いてはいるものの、なんですかね、なんかほんまに世界のなんか誰かに僕たちは操られてるんちゃうかっていう、なんかもうそういう被害妄想になるのも無理もないなってちょっと最近思えてきたりする感じであります。まあもう今週はグダグダ喋っちゃいましたけど、ちょっともうそろそろちょっと僕ね、歌下手くそなんで歌の練習をして7月17日土曜日のライブに備えようと思います。今週はほんまにそのなんか脈絡のない話を展開してすいません。また来週から頑張っていこうと思います。中途半端に時間余ったんで、じゃあ最後はこの歌をかけて終わろうと思います。横井圭でした、ありがとうございました。
濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前と濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐ接触したい、お前とゼロ距離で接触したい、どんなに世界が表現したとしても、誰も正しさなんて求めちゃいない、君
れい事はイケメンと芸人に任せて、汚い言葉を僕が歌うのさ。唾液が糸を引くほどキスをしたい。無精ひげでお前の顔をこすり上げたい。濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前と濃厚接触したい。濃厚接触したい、今すぐ接触したい、お前とゼロ距離で接触したい。どんなに真面目なことを歌っても芸能人にならなきゃ誰も聞いてくれない。濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前と濃厚接触したい。濃厚接触したい、今すぐ接触したい、お前とゼロ距離で接触したい。濃厚接触したい、濃厚接触したい、真面目なことは散々歌った。濃厚接触したい、今すぐ接触したい、こんな汚れた歌でなきゃネタにならない。
喋るよ、喋るよ、来い。